保佳代子とラブブララブ。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ハノーン、オアシズの久保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大久保佳代子とラブブララブ、この番組は、恋バナとか人生の相談を受けてあだこうだいう番組なんでございますが、
はい、
この前高岡早紀さんの YouTube 行ってきて。
おお、
高岡早紀さん好きでしょあなた。
いや、あんま好きとか嫌いとかないっすけど、あんまり。
ただ年齢聞いたら私の一個下というか、もうほぼ同年代で、まあ、ちょっとイメージ魔性っぽいイメージとね、
うん、
なんか男ったらしいの延長線上に人たらし的な、
あ、まあありますね、うん、イメージ
感じがあって、なんか私10年前に一緒に一回がっつり喋るお仕事してさ、でその時はなんかすっげえビビってたの。やっぱキラキラしてるしさ、
はいはいはい、
なんかもう大女優でもしかしたらすごいわがままだったらどうしようとかさ、気遣いながら喋ってたんだけど、10年経って、まあ、お互い50超えてるから、なんか不思議とね、女友達と喋ってるみたいになって、そうなんか向こうもそんな、じゃあかよちゃんって呼ぶねみたいな、まあ、そこはちょっとなんか人たらしなんだけど
はい、はい、
で私もさきちゃんって呼ぶねって言いながら、さきちゃんってなんだと思いながら、
はい、
さきちゃん、さきちゃん、かよちゃんって言いながらでもなんかちょっとシャンパン飲みながらやってたんで、
すごい YouTube
すごい渋谷のさ、もう結構いい、もうなんかもう金持ちが来るようなバーのカウンターの椅子、
はいはいはい、
椅子の幅がすごい広い椅子が
あ
るじゃん、あそこでなんかその見たことないシャンパン開けてもらって、
はい、
それ飲みながらやってたから、まあそれもあったんだけど、なんだろうな、まあ、昔苦手としてるタイプって勝手に先入観で決めつけたりするじゃない、うん、この人とは私はな、あのジャンルが引き出しが違うから、
はいはいはい、
相入れないって思い込んでたけど、まあ、年取ってあんまりなんか自分は自分って思ういい意味で思えてきたの なんかどう思われてもいいって思えてきたせいか、すっごい良かった。すっごいなんか楽しかった。
あ、そうなんです。もう本当喋るだけって感じですか。
喋るだけ。でもそれこそこのラブブラブラブに出てお悩みを募集したんだって、
はいはいはい、
大久保さん来るんでって言ったら、結構その何通も来て、
はいはい、
で二人に聞きたいことみたいなので、まあよく言う男の人どこキュンときますかとか、はいはいはい、なんか恋の仕方が分かりませんみたいなのにこうシャンパン飲みながら、で私がなんかこう言うとえ、かよちゃんなんでそんないつまでも高校生みたいな恋愛ばっかしてんのっていう恋愛感なのとか言って、なんかちょっと怒ってきて、さきちゃんが怒ってきてさ、
さきちゃん
お前とは住んでる世界が違うんだよって
思ってる
そうそう、でもあ、まあそうだね、高校生だよねずっとって、要はなんかそんなね、相手の今から50超えてからの恋愛にドキドキなんていらないんだよって、一緒にいて安心する、居心地いいな、なんか蓋瓶のね蓋が開かなかったら開けてくれる、
はい、
そういうパートナーでいいのよって言って、いやでも私そうだと、そのもうキスとかそれ以上のことできないんだけどなったら、いいのいいのそんなみたいなさ、
はい、
まあ、それ十分やってるからさそんな言ってないですよ、言ってないけど、まあ、はい、それはね恋愛感は違うじゃん、歩んできたね、
もちろんね、
はい、ただそれも、あ、そうか、そういう考え方もできるんだなって聞けるし、向こうも私のなんか説明したら、あ、でもそういう考え方なんだねみたいな、なんか意外と聞けるし、お互いの意見をね、
はいはいはい、
でその上でこういう、私はでもこう思うんだよねみたいなのがね、すごくいい時間です。
あ、それはもう上がってるんですかね、3月16日、
まあ、さすがに上がってないんじゃないかな、この前、うん、
撮った
分だから、
うん、はいはい、
なんでちょっとこのラブブララブ聞いてる方はそっちもちょっと聞いてもらえると、いつもこのね、三浦さんが来た時言ってたけど、世の中の恋愛相談私と竹村君でやってるとおかしな話だよどう考えて別に、ね、恋愛をね、
全然ね、1軍じゃないですか、
ね、1軍じゃない、
2軍3軍の選手がね、
うん、そうそう2軍3軍つないでうろうろしてる人たちがさ、はい、なんか偉そうにずっと喋ってるじゃないそれも偏ってますよ、
はい、そうですね、
だから高岡早紀さんっていう、まあ言うたら1軍の恋愛してるって私はまあ ね、
はい、
思ってるんで、その人の意見も聞けるんで、ちょっと YouTube チェックしてもらえればと思います。
はい、お願いします、はい、
というわけでいきましょうかね、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ。
さあというわけで、皆さんからお悩みのメールがたくさん届いておりますんで、まあ、責任に相談乗っていきたいと思いますが、
はい、
ラジオネーム猫柳さん、48歳の女性、
はい、
小学生2人の母、お母さんですね、
はい、
職場で同じチームで働く30歳の男の子から、実はもうすぐ結婚するんですと報告を受けました、
うん、
お相手は同じ職場の25歳の女の子です。 うん、2人が付き合っているとは知りませんでした。まだ付き合って半年ほどですが、半同棲しトントン拍子で結婚へと話が進んでいるそうです。彼にこの報告をされて以来、心がざわついて苦しくてたまりません。私と彼はここ3年間メンバー5人からなる同じチームで働き、毎日同じ部屋で過ごし、仕事のこともプライベートのことも様々な話をしてきました。頭が切れて性格も良い彼と話すのが私はとても好きでした。仕事でも私が困っている時は必ず助けてくれ、何度も彼に救われました。私が好きそうなお菓子や小物を出先で見つけてはさりげなく買ってきてくれる優しさも嬉しかったです。あと1ヶ月ほどでこのチームは解散し、私と彼は職場で今ほど一緒に仕事をすることはなくなります。先日そのチームの慰安旅行をして5人で金沢へ旅行し、2人きりになった時、彼からこの報告、まあ、もうすぐ結婚するんですという報告されました、うん、お世話になったから私に一番に報告しておきたかったそうです。彼に信頼されているのが嬉しかったです。以来職場で二人きりになると、今度彼女の両親に挨拶に行くことや式の予定など結婚にまつる話を嬉しそうに私に聞かせてくれます。いよいよ年をしたおばさんが本当に恥ずかしいのですが、毎日泣きたいのをこらえています、家族にも友人にも仕事にも恵まれ、私は両手に有り余るほどの幸せを手にしているのに、なぜ彼が愛したのが私じゃなかったんだろうとバカなことを考え、苦しくて苦しくてたまりません、私は親子ほど年が離れた彼のことが好きだったんでしょうか。彼に愛されている彼女が羨ましく、別れてしまえばいいのにと思うけれど、でも彼には幸せになってほしいです。どうしたらこの気持ちが晴れますか。いやー、切ないな。好きだったんですよ。好きになっちゃったけど、その彼の結婚を聞くまでは年の差もある仕事の仲間、なんならちょっとお母さん感覚で息子をめでる愛する的な感じで接してたのが、女が、彼が好きな女、結婚する相手が現れた途端、それが決して母という目線ではなかったってことに気づいてしまったんじゃないんでしょうか。
あ、なるほど、
うん、なんかストッパーかけられるんだよね。もうだいぶもう親子ぐらいの年齢差だし、仕事仲間だし、
はい、
うん、私なんかもう本当にこんなおばさんだから、もうこの子はもう息子みたいなもので可愛がってんのよ、好きなのよ、幸せになってほしいなっていうのが、実はなんか一個相手に女が現れた瞬間に、いや違う、この気持ちはもう女としての気持ちだったんだっていうのがね、出てくるんだと思いますよ、ちょっとそれはなんかええな感じ。
いやだからそうですね、うん、その、まあ、この番組でいろんなメッセージご紹介していて、うん、やっぱそのこういうちょっと年の離れた後輩を好きになったとか、うん、
はいはい、
まあ、親子ほど年の離れた男性を好きになったっていう人はいるんですけど、うんうんうん、やっぱなんだかんだその欲求がその性に向かってたというか、
はい、
キスがしたいとか、
あ、なるほどね、
まあ、まあ結ばれたいみたいなことがゴールにある方が多かった中、
若い肉体を見てね、
この方はもう本当にその職場ですごく尊敬できる年下の男性ってなってたのに、いざ結婚するってなったら、なぜ彼が愛したのが私じゃなかったんだろうってなるんだっていう、
まあ、なるほどね。だからちょっとその女のこの方、猫柳さんをプロファイリングを勝手にすると、はい、やっぱり、ま、勝手にモテてきた人なんじゃないのかな。そんなことないのかな。ある程度、若かりし頃はモテて、で、はいはい、いい結婚もされて子供にも恵まれてって書いてあるよね、
はい、
だからある程度なんか自分手に入ってきた人で、で、まあ、もちろんその30歳の同僚のね、この男の子が手に入るとは思ってはなかったけど、ある程度自分は好かれてる、
はいはいはい、
で好いてくれるのは当たり前じゃないけど、好かれてると思ってたんだと思うの、
はいはいはい、
だから、まあ、年齢差こそ会うタイミングさえ違ってたら絶対付き合ってたのになって思いながら、
ああなるほど
っていうアラフィフ48歳、
はい、
女ってね、なんかね、そういういい思いをした人は特にだけど欲しがりなんだよね。
あ、
旦那もいて子供もいるけど、この若い後輩同僚の男の子も自分のものになったらいいのになってどっかで思ってたりとか、
あ、
なんならそういうふうにコントロールしたいなっていう気持ちがあるんじゃないんでしょうか。
なるほど、だから別にどうこうしたいとかではないけど、うん、私のことを好きではいてくれるだろうってなってるから、
う
ん、それがまた別でしっかり若い子と付き合って、うん、さらに結婚するってなったことに対しての、うんうんうん、
まあ、プライドも傷つけられるとか、自分のなんかこう、まあ、自信だったりなんか思い通りにならないことへのなんか苛立ちとかもある気が
は
と私の分析ですよ。これ猫柳さん違ったらごめんなさいね。でもそういうなんか女性をちょっと知ってるというか、
あ、はいはいはい、
ずっとモテてきた人っていうのは、はいはいはい、結婚しててもやっぱり若い男の子が自分のことやっぱ好きなんじゃないかと思ってたりとか、
は
好きであってほしいとかね。
なるほど。いやまあそうですね、だからこれそうすごいなと思いました。そのやっぱね、さっきも言ったみたいになりますけど、本当、うん、キスに向くとかそういうことに向かわずにいたはずなのに、
うん、そうだね、
こういうようになるんだっていう、うん、やっぱ
いやでもなんか切ないけど、なんか本当に楽しかったんだろうなっていう、メンバー5人なんて一番いい人数ね、5人なんて ね、
そうですね、はい、
うん、ちゃんとコミュニケーション取れるしさ、でなんかお菓子買ってきてくれたり、なんか小物買ってきてくれたりとかさ、
はい、
なんかいい子でいい関係だったんだろうな。
そうですね、だからこの30歳の男性も多分この猫柳さんのことは多分好きだっただろうし、
そうね、そうね、人としてはもちろん好きだし、先輩としても好きだし、まあ多少だから私 美魔女って言葉好きじゃないけど、多分すごくビジュアルもなんか素敵な人なんじゃないかなと思うんだよ、まあ、
気を使ってらしてね、猫柳さ
んが、うん、はい、そうそうそう、でもなんかその結婚報告を聞いてさ、本当に毎日泣きたいのをこらえながら、ああそうなんだ頑張んなよって言ってる姿は非常に偉いと思うし、
うん、
頑張ってると思うので、まあそこキープしつつ、もう気持ちよく見送ってあげるのがね、結婚へ向けてあげるのがもう48歳しょうがないかな、年上の女性としてのそれが、まあもちろんプライドであり、うん、なんか今後も関係性を壊さないことじゃないですかね。
そうですね、うん、まあ、でもこれを打ち上げられるのはすごいですけどね。だってすごいよな。なるほどな。
そうよな、まあ、わかんないけど、いや女の人って欲張りというか愛されたいんだよね、いろんな人からね。
あ、はいはい、
うん、で愛される実績がある人ほどなんか もっともっと愛されたいんだと思うよね。
なるほど。すごい感情ですね。なんか
いやあるよこの感情、全然私は、
全
然分からなくない。うん、
はあ、いやそうっすね。
だから私が竹村くんが結婚報告とかしてきた時にシって言い出したらちょっと察してもらって、ね、
それは察しますけどね。
シって言い出したら
猫みたいな、
猫みたいにシーシー言い出したら、あれ僕のこと男として見てたのかなとか。
あ、
いやいいんだけど、なんだろうな、いいんだけど、あとは、うん、その25歳の職場の女の子がいい子であってほしいなっていう。
あ、はいはいはい、
まあね、例えば、え、なんでそこ行くなら私の方が良くないって1ミリでも思わせてしまったら、
あ、なるほど、
すごくその感情、
はいはいはい、
なんでなんでなんでっていう感情がもうムクムクしちゃうから、
はいはい、
この25歳の女の子がどういう子なのかなっていう感じもあるけどね。
確かにね、まあ、ひょっとしたらそれもあるかもしれないですもんね、
うん、
その25歳のその子がちょっと同じ職場だから、うん、あの子かっていう、
そうそうそう、あれあの子っていろんな男の子になんかちょっといい顔してる子だよなとかね、ちょっとでも悪い印象があったりするとさ、
はいはい、
うちの息子のように息子の先に男として見てるんだけど、この男の子になんか色目使ってなんか近づかないでほしかったのにっていう気持ちもまたあるかもしれないしね。
そうですね、うん、いろんなものが絡み合ってます
。そうね、
すごいな。
48なんてまだまだ現役バリバリ女性の感情いっぱいあるし、
はいはい、
本当にもうなんかもう若い男の子からもう好かれた好かれたで嬉しいしね。そっちがその気なら全然付き合うしね。私がよく言うだから、テレビとかでも20代の男の子で、
はい、
もう私なんてもう親子ほどね年が離れててもうねお母さんみたいなもんだからって言いながらもう下心満々で見てるって言ってねもうそっちが来てくれるなら全然行きますけどねっていう、もうファイティングねポーズ取ってますんでね、はい、それですからね、もうしょうがない。でもちょっと我慢してね、
はい、
なんかいい関係築いてもらった方がね、
正直でいい、
正直で嬉しい
ですよ、ね、
はい、そう、こういう感情を正直に言ってくれるのってすごい嬉しいよね。
うん、
ペンネームエッグプラントさん、30歳女性、既婚、カナダ留学中です。
あら、
結婚されててカナダ留学中ね。私は去年の春、人生最後に海外生活をしてみたいと思い、旦那さんの理解を得て単身でバンクーバーに、渡航しました。カナダね、この1年間学校に通ったり憧れの職場で働いたり友達と遊んだり、とても充実したカナダライフを送っていたのですが、帰国間近になった今日この頃、 親密な関係になってしまった方がいるのです、うん、その方は日本人の元同僚で、カナダの職場で出会い一緒に働いていた28歳の男性、元同僚なんだね、うん、ほんほんほん、お互い今は退職済み、帰国までの残りの数週間バケーションを楽しんでいます。なるほど、だからこの人がカナダの留学中に職場で一緒になったってことね。
そうですね。
2人とも今退職してると、うん、はいはい、その彼とは働いている時から他の同僚も含め週1程度で遊ぶ仲でしたが、ある時その彼のシェアハウスのパーティーに私だけお呼ばれしました、うんうん、その日はみんな遅くまで飲んで、終電もなくなり、私は彼の部屋にステイ、その日彼とキスをしました。それからというものの、彼から毎日一緒にいたい、俺の家の方が学校にも近いし住みないよと言われ、私はなぜか納得、毎日のように彼の部屋で寝泊まりするようになりました。彼の部屋に行くようになってからは、学校終わりや夜ルームメイトが寝静まった後など時間を見つけては毎日のようにハヌーンする日々壁紙が赤いせいか、どういうことですか、壁紙が赤いせいか、私も彼も性欲を止めることができませんでした。
そんな言い訳あるかよ。
そんな効果ありますよ頭ではいけないことをしていると分かっているのに、カナダだけの関係だしと自分に聞かせていました。旦那さんとは結婚4年目、安心できる友達というか夫婦という名のビジネスパートナーみたいな存在、カナダから帰ったら子供でも作ろうとは言うものの、子供は人生の暇つぶしだからという何事にも冷めた考えの持ち主、うん、旦那さんがね、うん、いつの間にか名前を呼び合うこともなく、もちろん性的興奮はゼロ、可愛いなどの愛情表現をされることもなく、私のことどう思ってるのと質問してもなんとなく適当な返事で流される日々、私は必要とされてないんじゃないか、そんな悶々とした日常を変えたかったのもカナダに来た理由の一つなんです、うん、帰国を目前に控えた今、カナダで出会った年下の彼からこれからもずっと一緒にいたい、結婚しよう、私のことを俺の奥さんにしたいと言われて心が揺れ動いています、うん、私のことを女性として扱ってくれる彼に惹かれているのはもちろん、素直に私に対する感情を言葉にしてくれる甘えん坊な年下の彼に一緒に子育てするならこんな人がいいなと感じてしまっています。一方で結婚しているにもかかわらず心よく私を送り出してくれた旦那さんと離婚するなんて旦那さんに申し訳ない、ワーフリに来てる年下の彼より高収入の旦那さんと一緒にいた方がこれからの人生いいに決まってる、などなど理性的な感情もあり、帰国後の私の人生どうすべきか悩んでます、うん、日本に帰ってもカナダの彼のことを思いながら結婚生活を送っていくのか、はたまたこの感情は一時的に舞い上がっているだけで旦那さんと元の生活をしていれば時間とともに気持ちは薄れていくものなのか、どの選択がいいのか分かりませんという、なかなかカナダのドラマティックな、うん、メールをいただきました。
いただきましたね、長文で。
長文ですな。
超長文。これもだいぶ短くしました、
ね。あ、しましたか、はい、だから気持ちがこう溢れちゃってんだろうね。はい、まあ、読んだ印象だけで言うと、カナダというまず場所で期間限定っていうこと、はい、で、カナダというそのメープルシロップがもう至る所に垂れている環境で
垂れてるのかな、
舞い上がっていると思います、私は。
そうですね。
うん、環境が、はい。で、これはもしかしたら一時的な感情で、じゃあこのあと旦那さんと別れて日本に戻ってきて2年3年4年経った時、じゃあ今旦那さんに抱いている感情と同じぐらいの感情がじゃあキープできるのかとか、
はい、
旦那さん今4年目だもんね、うん、4年って長いじゃない、言うてもね、結婚生活してから4年付き合ってるの言ったらもっとかもしれないし、その今のじゃあ劇場的な盛り上がってる感情が4年後あるのかって言ったらどうでしょうかという感じですわね。
そうですね、うん、まあそうですね、あとは何だろうな、うん、まあ結局でも旦那さんと離れたかったんだって感じなんですよね、文章を見る限りですけ ど、
ね、
その、うん、最後に海外生活をしてみたいと思いと書き出しては書いてもらってるんですけど、うん、まあ、結局旦那さんから離れたかったっていうので、うん、その理由付けとしてカナダに留学しているから、
うんうん、
まあ、その流れでまあそういうその男性ねとそういうことになってしまったっていうところもあるんで、
なるほど、
まあ、うん、
ちょっともうその4年結婚生活で気持ちは離れてた、
そうですね、うん、とは思いますけど、うん、でもまあなんかそれこそ大久保さんがおっしゃってるみたいに、
うん、
まあ、いざ本当にここの今のカナダの男性と結婚したとしても、うん、結局1年後2年後3年後ぐらいに同じような旦那さんに抱いてるような感情と同じような感情を抱きそうな気はするんです
よね。そうね、
やっぱどうやったってその感情が薄れるというか倦怠期みたいなことが
あるよね、
あったりすると思うんで。
だって最高の今状況じゃん、そのカナダっていう異国でしょ、うん、でまあ不倫だよね、不倫しているっていう罪悪感って盛り上がるでしょ、はい、で28歳というやっぱ年下で、まあ愛情表現すごいするタイプの人だよね、この28歳のね、うん、で甘えん坊だから甘えん坊なところもあるんでしょう、うん、なんかもう状況揃いすぎてんですよこれ。
そうですね、うん、
それ盛り上がるよ、
はい、
私も本当そこ入りたいぐらいですね見るだけでいいから横で見させていただきたいお二人の状況を。
壁紙、赤い壁
紙、赤い壁紙赤い壁紙って何ですかこれ、まあ、盛り上がるんですか、
これ、うん、壁紙が赤い成果ってすごい言い訳ですけどね、
うん、すごい言い訳ですね。だからねこれはもう本当に本人も多分分かっててるけれども、どっちを取るかで、高収入の旦那さんって言い方もちょっとどうかなと思うけど、まあ、高収入の旦那さんで方が安定はしますよね、
はい、
でも分かんない、本当に旦那さんだってこの1年間で日本で何してるか分かんないってとこもあるしね、うん、離れてみてね、
もちろん、
でもしょうがない、でもやっぱりこの感情を行けるとこまで行きたいと思うんだったら突っ走ってもいいような気はするし、
ね、
今のところまあお子さんもまだいらっしゃらないしね、うんうん、28歳ってやっぱり30歳28歳か、まあ、そんなに変わんないんだね。
そうですね、
うん、でカナダという異国でなんかお互いにちょっと支え合ったところもあるのかもしれないしね、うん、知らない、もういいんじゃないよったらあ、まあ冷静に見たら分かん、まあ、日本に戻ってきた時どう思うか一個あるけど、惹かれ合って、まあ、性格も体も相性も合ってるんであれば、
そうですね、まあうん、そこを止めることはできない、感情のことなんで
分かん
ないできないと思うんです
けど、大久保さんならどうされますかって言ってるから、私だったら半々だな、私突っ走るかもしれないな、そのカナダで出会ったこの28歳と。
あ、
うん、だってもうストップでしょ、
はいはいはい、
バンクーバーメープルシロップはもうノンストップで垂れますよ本当に。
なんか暗喩でありつつ、うん、ドストレート
ドストレートですよ本当にこんなことあんだな、三浦さん元気かなと思って、三浦さんはカナダでどんな生活送ってんのかな、こういう生活もあんだろうなと思ってね。
そうですね、
でも一旦帰ってきたら、一旦帰ってきて、カナダから戻ってきたら子供でも作ろうよって言ってる、ね、状況だったら旦那さんともう一回向き合ってもいいかもしれないね。
そうですね、まあ、離れて気づく魅力もあるんじゃないですか、うん、多分
今そのカナダでバーと旦那さんと距離があるけど、一旦戻って1ヶ月2ヶ月経って旦那さんを見た時にどう思うか、
うん、
ね、いやでもやっぱカナダがいいなっていう後ろ髪やっぱすごい惹かれそうな気はするけどね、
うん、けどまあ一回旦那さんともう一回ね、うん、会ってみて、
そうですね、
天秤にかけてもいいんじゃないですかね、うん、
いやでもなんかその絵だけ想像するとすごい素敵な、なんかカナダでのなんかねいいライフを送ってるんだろうね、羨ましい限りですよ。
確かに羨ましいですよね、うん、楽しいだろうな、
楽しいだろうね、この1年めっちゃ楽しかっただろうな、
はい、
羨ましいですわ、
うん、
まあ、でもちょっとね冷静になる部分はみたいなことかな、
はい、
はい、続いてですね、どうしましょうね、ラジオネームしのさん38歳女性独身です、
うん、
私は今4年ぶり片思い中です。相手は一つ年上の同じ会社の独身の先輩、うん、独身同士だからいいですね、
うん、
ズバズバ言うところや何にも気にしていないところがかっこよきと思い恋に落ちました。顔は全くタイプではありませんが背が高くスタイルがいいところにも惹かれました、
うん、
4年ぶりの片思いでドキドキしながら食事に誘ったり連絡先を聞いたり何度かデートをする仲になっていきました、
うん、
そしてデートした帰りに車の中で肩を抱かれ先輩の方からキスをされました。これが昨年の12月頃です、
はいはい、
そしてついについに私の家でデートをすることになりました。まあ自然の流れだよね、
うん、
私は意気込み4年ぶりにワイヤーのある可愛いブラと入れたね、ワイヤーワイヤー入れなきゃダメよだから、ね可愛いブラとパンツをつけて手作りご飯を作り可愛い部屋着を着てデートに挑みました。モコモコのやつかな、
うん、
キスをして胸をまさぐられましたが途中まで彼の気持ちも不明でしたし、その時は先輩の先輩、まあ息子さんでもいいですね、先輩の先輩の元気が長続きせず、はい、これが原因なのかなと思いました、
はいはい、
次のデートはお泊まりデートを約束し次こそはと意気込みまた可愛い下着とパジャマを用意してお泊まりしましたが一歩手前で終わりました。またもや彼の気持ちは不明、お風呂に一緒に入ったりしてみてもいつもと同じところで終わりです。はあ、 現在はデート終わりは私の家にお泊まりし、朝ごはんを食べるのが定番コースです。もう3月です。なんだこの関係はと思い、彼に私のことどう思ってるのと聞くと点点点となり、キスされて終わりです。心の中はえーってなってます。新しいパターンで戸惑っております。通常こういった場合はやって終わり、または彼女になるという感じではやってないし、彼女にもなれないの。でもデートに誘ったら来るし、自分のお家みたいに私の家にいるし、5月に旅行を一緒に行くし、もう訳が分かりません。嫌いじゃないけど好きじゃないのは伝わります。この場合どうしますか。これどういう関係性ですかね。
何ですかね。ソフレですね。ソフレ、ソイネフレンド、
ソイネフレンド、はい、あ、そんな言葉あるの。セフレの手前のソフレ。
ソフレですね。この状況だけ見るとですけどね。
まあでも圧倒的に篠さんは好きだよね。好きだから、ね、ああこうやってモヤモヤしてて、彼はこれ好きなのかな。
わかんないっすけど、なんかわかんないっすでも付き合うのはちょっとって思ってるかもしれないですね。なんか
付き合うのはちょっと、
その気持ちを聞かれたりとか、まあ言ったらそういうセックスエッチをするっていうところを踏み切らないことで、ギリそこを迫られた時に、
付き合ってないよと言える状況を作ってる
のかなと思ったりはしますけどね。
いますよね、一定数そういう人ね。誘えば来るし、家にも来るし、ご飯も一緒に食べるし、なんなら夜中一緒に過ごすし、ハグはするし、だけど、帰っていくし、
はい、
だから私でもそしたらその付き合ってないよっていう状況を作りたいならハグまでな気がするんだけど。
そうですね、
キスしちゃって、んでお風呂一緒に入ってますよね。
そう、風呂一緒に入ってんですよね。
風呂入ってて、まあ要はやってないっていう一応境界線だけはなんか守ってるみたいなのってあまりにもだし、その彼もすごくない、その守れてるの。
すごいですね。だからこの風呂にしてもキスにしてもそうですけど、どっちがモーションをかけたかで、
だいぶ違う、
特に風呂はキスはキスして胸もまさぐってるから、ちょっとそこは逃げられない気はしますけど、風呂に関しては、
まあ、彼女の方が篠さんの方が入ろう入ろうって言って、彼が、まあ、いいよってだったら、もう彼はもうその誘われたから僕は入ったんだよという
っていう感じに、まあ取れなくもないというか、とか、まああとはそう、またそうですね、結婚するのは違うのかなって思ったりとかしてるとかだったら、まあちょっと
なんか多いよね。なんか私の周りにもいるけどさ、結局はっきりさせなくて女性任せで、女の子が誘ったから僕はそれに乗っただけだよみたいなさ、責任を向こうに全部押し付けてて、でも女の子の気持ちはどんどん好きになっていくじゃない、だって誘ったら来るんだもん。
そうですね。
ってことは、あ、脈ありなのかな、え、これって付き合ってるってことなのかなみたいな、
はい、
でも実はそのいつでも逃げれるように一線は越えてこないとかさ、なんか私はすごい卑怯な感じはするけどね。
そうですね、でもまあ僕もそういうことしたことはあるんで。
それどういう気持ちなの。
いや、なんかね、
でも尋問に入りますよ、どういう気持ちなの。それどうしたかったの。
いやね、だから すごいこう掘り下げていくと、まあ、僕も寂しかったんですよね多分。
なるほど、わかる。それは全然いいと思う、はい、
だったり女性との関わりは持ちたいし、そのまあ一緒にいたら楽しいっていう気持ちもありつつ、じゃあ付き合います、結婚しますみたいなことになっていくことが、多分自分の中で想像できないから、そこのラインをギリ保つというか。
そしたらその子が遊ぼうって誘われたら家にも行ってたの。
そうだ、家に行くこともありましたし。
でそのどこまでやってたの。
それはもう僕はもうしちゃってるんで。
ああ、もうドン引きですよ、本当に。ドン引きも急激にもう、いや、もう本当パーマとか全部取って、それなんかパーマかけてるけど、
まあ、テンパもでもあります
か。あ、そう、じゃあそう、じゃあごめんなさいね、はい、それテンパはあんま言っちゃダメだよね。そっか、いや、
まあ、だからそのそういう気持ちが、まあ、僕はその女性からしたらきついっていうか、良くないの分かりますけど、
罪悪感もあった、その女の子が、あ、俺のこと絶対この子は好きなんなのになっていう。
そうですね、だから罪悪感が生まれてきて、最終的にその罪悪感にもう耐えきれなくて、もうじゃあもうちょっと会わないようにしてほしいみたいなことを言うって感じです。
なるほど。まあ本当だ、まあそう、難しいんですよ、それも気持ち分かんなくない。だってね、寂しくて、で気の合う女友達とは 会いたいじゃない。
そうですね、
まあ、やるもやったのはアウトだけどね、やるなよって気はする、うん、でもやらないのも蛇の生殺しだけどね。
そうですね、だから僕に関してで言うと、その相手にの誘いに乗っていった結果そこまで行ってしまったんで、うん、もう逃げ切れはしないんですけど、うん、この方の場合は多分もっと意志が強くて、うん、もうずっとせずに一線を保ってるって感じだと思いますけど、
うん、だからちょっとなんかしのちゃんがね、例えば自分に魅力がなくてやらないのかなっていう不安よりも、多分彼は彼で本当にその責任を持って付き合うだ、結婚、その先に結婚っていうのが嫌だからこの態度を取ってると思われるっていう感じかな、
僕の見解では。でもまあ分かんないです、もう本当にその先輩の先輩の元気が長続きせずっていうのがあるんで、
まあまあそうね、
そっちの可能性もあります、うん、その先輩の先輩と相談した結果、うん、できないってなってるのかもしれない、うん、
なるほどね。でもしかしたらチャレンジを何度か試みてるけどやっぱり無理かなみたいなので引き下がってるかもしれない。
でそれがあるから付き合った結果、実は先輩の先輩が実はってなった時に、うんうん、その志乃さんがしんどくならないように結論出さないようにしてるとか、
うん、これでも5月に旅行に行く予定もあるから、旅行行くかね。だか間違いなく一緒に行って楽しい相手だし、しのさんが気も合うし居心地もいいし孤独も埋めてくれるしっていう絶好の、そういう意味ではパートナーなんだと思うけど、それをそのパートナーを彼女彼氏にするのかとかね。
そうですね、まあ、そのさっき言った先輩の先輩が原因だとすると、うん、こう家行ったりとか旅行に行ったりすることで気持ちを盛り上げて何度か、
うん、あもう彼は努力しようと
しようとしてるっていう可能性もありますけどね。そっちだったらすごくいいことだと思いますけど、
うん、まあ、子供も、まあ、ED 気味じゃないけど、そっち系のちょっと抱えてる、わかんねえな、
はい、でもまあストレートな感情ではないと思うんで、うん、
まあ、でももうちょっと粘っていい気がすんな、
うん
うん、4年ぶりに片思いになってさ、そんなワクワクしてさ、もう久々にワイヤーのあるね、もう本当ワイヤーってこう結構あれよ、なかなか入れたくないのよ、
やっぱしんどいですよね、
しんどい、うん、ワイヤーはもうね、なんか後ついちゃうしね、うん、かわいいブラ着て手作りご飯とかさ、ウキウキしながら作ってさ、すごい楽しい時間はまあ間違いなく彼からももらってるわけだから、はい、ちょっと5月の旅行に1回かけてみますか。
そうですね、
ね、うん、5月の旅行でもしそれでも何もないようだったら、それでも私は楽しかったら続けていけばいいと思うよ、その何もない関係でも。
そうですね、うん、まあ、何かがあるかもしれないですね、うん、今はそうかもしれないけど、
そう何かあるかもしれないけど、どっちが根気負けするか分かんないけどさ、で爆発するかもしれないしね、うん、なんでしてくれないのよってなるかもしれないけど、はい、まあ、そしたらそれはそれですよ、
うん
うん、ちょっとまた何かあれば報告してください、
はい、お願いします、
ね、いろいろ悩みに乗ってきましたけど、こんな感じで相談も席に乗ってますんで、どんどん送ってくださいというわけでお別れの時間です。いかがだったでしょうか。番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております、番組では皆さんからのお悩みを募集しております。お悩みは番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp までです。たくさんのお悩み送っていただいてありがとうございます。本当に皆さんディテール細かくね書いてくれるんで、もう読み応えたっぷりで全部目は通しております。なかなか紹介できなくて申し訳ないですが、読んでおりますんで、重いものから軽いものまでぜひどんどん送ってください、そして本日メッセージを読んだ方ですね、3名の方、ハノンステッカーというのを作りまして、オリジナルステッカーですね、これプレゼントしておりますんで、住所確認のメールを送らせていただくんで、もし欲しいなという方は対応していただければと思います。いや今日ちょっとなかなか、不倫あり、カナダのラブあり、
はい、
キスはすれどもしてくれずというものあり、
はい、
なかなかね世の中大変ですね。
そうですね、逆に真っ当な恋愛をしてる人はいるのかという、
そうね、まあ、真っ当な恋愛の人はもう送ってこないですからね
そうか、別に悩んでないのか、
悩んでないからただこれはね、春というね盛りの時期に向かってね、ちょっとこういうお悩み系増えると思ってますんでね、ちょっとこっちもそういうつもりで身構えていきたいと思いますので、はい、どんどん送ってください。
お願いします、
はい、というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが 真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。